それでは聖書の御言葉を朗読いたします。本日はルカによる福音書の9章37節から43節です。新約聖書の123ページをお開きください。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて、泡を吹かせ散々苦しめて、なかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方ともにいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れて来なさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し、引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。ここまででございます。本日は神戸地区の一斉講談交換ということで、信仰教会の皆様とともに主の日の礼拝をお捧げしますことを心から感謝をいたします。しばらくの間ともに神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。私たちが生きております時代というのは世俗化の時代だとよく言われます。もちろん宗教がなくなったわけではありません。それどころかイスラム教は世界的に今広がっております。また統一教会のようなカルト教団の存在が未だ社会の中で深刻な問題となります。それでも全体的に見た場合、かつてのようにですね、特定の宗教に属していなければ日常生活、社会生活を営むことができないという時代ではなくなりつつあります。しかしかつてはそうではなかったわけです。例えば中世のヨーロッパでは、教会は社会に対しても、また個人の生活に対しても大きな影響力を持っておりました。当時の人々は教会を離れては生きていけなかったんですね。教会法という法が人々の日常生活を支配しておりました。ですから教会を離れるということは、当時の人々にとってはですね、市民としての権利や資格を失うということと等しかったんですね。主イエスの生きられた時代もそうでありました。ユダヤ社会ではユダヤ教の律法によって日常生活のさまざまな事柄が決められておりました。当時は今日とは比べ物にならないぐらい宗教の力の強い、そういう時代であったわけです。宗教というものが人々の生活に決定的な影響を与え、支配をしていた、そういう時代です。しかし、そのような極めて宗教的な時代を生きられた主イエスが、先ほど読みました本日の聖書の箇所で、なんと信仰のない横島な時代なのか、こう言って嘆かれたんです。なぜイエスはそのようにおっしゃったのかということです。またイエスが求めておられる信仰とは何であるのかということなんですね。そのことを本日の箇所から私たちは聞いていきたいと思うわけなんです。で、先ほど言いました本日の箇所の一つ前のところに、いわゆるこの三条の変貌の出来事が記されておりますね。ルカの9章28節以下、三条の変貌の出来事が記されております。 イエス様は3人の弟子だけを連れて、後の弟子たちを村に残したまま山に登って行かれたわけです。そこで主イエスのお姿が栄光に輝くという素晴らしい出来事が起こりました。そしてその後、本日の37節にありますように、主イエスと3人の弟子たちは、山から降りてきたわけなんです。するとそこには、大勢の群衆が集まっており、イエスの一行を出迎えました。しかしその時突然、その群衆の中にいた一人の男が大声で叫んだんです。もう一度38節39節ご覧ください。もう一度読んでみます。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて、泡を吹かせ、散々苦しめて、なかなか離れません。このように訴えたわけであります。彼の一人息子は長い間この病のためにとても苦しい状態にありました。またこの男もですね、そのように苦しんでいる一人息子を前にして、何もできない、何をすることもできない、彼も非常に苦しかったと思いますけれども、この男はきっとどこかでイエスの噂を聞いたんだと思います。このルカによる福音書の少し前の7章を見ますと、主イエスがやもめの一人息子を生き返らせた話が出てまいります。また8章を見ますと、これもヤイロの一人娘を主イエスが生き返らせた、その話が記されております。この男はそうした主イエスの奇跡的御業をどこかで聞いたんだと思います。それで彼はイエスに最後の望みを託して訪ねてきたわけなんです。しかしちょうどこの男がやってきたとき、先ほども言いましたように、イエスと3人の弟子たちは山に登っていたわけですね。そのため彼はふもとに残っていた他の弟子たちに、自分の一人息子の癒しをお願いしたわけなんです。けれども結果はどうであったでしょうか。40節ご覧ください。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。このように記されております。弟子たちは失敗してしまったんです。失敗してしまった、それでこの男はイエス様が山から降りてくるのを今か今かと待っていたのだと思います。そしてイエスが戻ってこられると、もうすぐに近づいていって、大声でですね、自分の一人息子を見てくれるように、癒してくれるように願い出たわけであります。しかしどうして弟子たちはこの息子から悪霊を追い出すことができなかったんでしょうか。どうして失敗をしてしまったんでしょうか。このルカによる福音書の9章の最初のところ、1節以下のところ、そこを見ていただくと分かりますように、イエス様は12人を呼び集めて、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった、このように記されているわけなんです。弟子たちはちゃんとイエス様から悪霊を追い出すことができる、病気を癒すことができる力を、権能を与えられていたんです。与えられていた。ですから本来ならば、麓に残っていた弟子たちもですね、この男の一人息子から悪霊を追い出して、この息子の病を癒すことができたはずなんです。 本来ならできたはずなんです。この親子を助けることができたはずです。それにもかかわらず弟子たちはこの時失敗をしてしまったということです。残っていた弟子たちはイエス様から与えられた力というものをどうもうまく使いこなす経験がなかった、技術がなかった、能力がなかったということなんでしょうか。力が弱かったということなんでしょうか。だから失敗してしまったんでしょうか。そうではありません。そうではないんですね。と言いますのも、イエス様が弟子たちにお与えになった権威、また力というのはですね、例えばあの映画のハリー・ポッターに出てくるようなですね、魔法の力じゃないんですね。魔法の力じゃないんです。ですから何か特別な力やそういう能力というものをうまく使いこなせる秘訣というものがなければできなかったということではないんです。つまり確かに弟子たちはイエス様から悪霊を追い出し病気を癒す力、権能を与えられましたけれども、しかしそれによって弟子たち自身がですね、何か特別な力や能力を持つ存在になったということではなかったんですね。そうじゃなくて力と権威の源はあくまでも神様なんです。神様なんですね。ですから神様への真実な信仰というものがなければ、そもそもイエス様から与えられた、託されたその力を発揮することはできないということなんです。弟子たちの力が弱かったということではないんですね。つまりこの時弟子たちは主イエス様から委ねられていた悪霊を追い出したり病を癒す権威、力、それを行使するのに最も大切な信仰、この信仰に大きな問題を抱えていたということなんです。じゃあ一体弟子たちの信仰のどこに問題があったのかということなんです。41節のところをご覧ください。もう一度読んでみます。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。このようにおっしゃったんですね。イエス様は弟子たちにお願いしたけれども、弟子たちはそのことができませんでしたというこの訴えに対してこのように言って嘆かれたわけなんです。イエス様の嘆きというのは直接的にはですね、悪霊を追い出すことに失敗してしまったこの弟子たちに向けて語られた言葉です。ただここで注目すべきことは、イエス様はですね、なんと信仰のない者たちなのかとおっしゃったわけではなくて、なんと信仰のない横島な時代なのかと、こうおっしゃっておられる点なんです。ここに私たち注目したいんですね。つまりここでイエスは単に弟子たちの不信仰を嘆かれたというだけではなくて、その時代の不信仰を嘆いておられるということです。でここから分かりますことは、イエス様はこの不信仰の問題、信仰のない横島な時代というこの問題を単に弟子たちだけの個人的な問題としては考えておられないということなんです。またここで横島な時代とありますけれども、横島と訳されております言葉は曲がったとか歪んだという意味の言葉ですね。信仰のない時代というのは、つまり神様と私たちとの関係が曲がってしまっている、歪んでしまっている時代、神と人間が正しい関係にない時代であるということなんです。
さらに言いますならば、私たちの心が誠の神様の方を正しく向いていない、そういう現実のことでもあるわけなんです。私ども人間は罪を犯して堕落をしてしまったことによって心が歪んでしまって、神様との正しい関係というものを失ってしまいました。私たちの心は誠の神様に背を向けてしまって、神でないもの、人間が作り出したさまざまな偶像の方を向いてしまっているんですね。それは何も気合して作った偶像だけではありません。さまざまな欲望、願望という偶像を私ども人間は作り出してきた、いや今も作り出しております。私たちの心が誠の神様の方を向いているのではなくて、そういうさまざまな偶像の方向を向いてしまっている、そういう現実があるということです。そのような神様と人間とのこの関係の歪みというものがですね、まさに信仰のない時代、横島な時代というものを生み出しております。今だけ金だけ自分だけということが少し前に言われましたけれども、まさにそういう時代というものを私たち人間の歪みというものが、神様との関係における歪みというものが生み出しているわけなんですね。それならばこの時イエス様はこの弟子たちのどこにそういう歪みというもの、また不信仰というものを見られたのかということなんです。で、今回イエスがペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人を伴われてこの山に登って行かれた後、麓に残された弟子たちというのは一体何を考えていたんでしょうか。イエス様と一緒に山に登れたのは3人だけだったんですね。どうしてあの3人だけがイエス様と一緒に特別にですね、山に登っていくことができたのか。どうして自分たちではないのか。そういう不満な思いというものが彼らの中にあったんではないでしょうか。本日の箇所のですね、少し後、ルカによる福音書の9章46節以下を見ると分かりますように、この弟子たちの間ではですね、誰が一番偉いかということで、議論が起きたということがですね、この後記されておりますね。弟子たちの中で誰が一番偉いのか、つまりイエス様の次に誰が偉いのか、イエス様の後継者は誰なのか、誰がナンバー2なのか、そういったことで弟子たちの間で議論が起こっていたというんです。つまり弟子たちの一番の関心事はですね、イエス様の次に誰が一番偉いのかということだったんです。でそう考えますと、イエス様とペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちが山に登っていったときですね、行った後、きっと残っていた弟子たちの間でですね、じゃあ自分たち、残された自分たちの中では誰が一番偉いのか、いやあの3人よりもですね、自分たちの方が力があるのに、そんなことをですね、弟子たちはきっと議論していたんだと想定されます。で、そのような時にですね、そういう時に悪霊に疲れた一人息子を抱えたこの男がやってきたわけなんです。弟子たちにしてみればですね、ちょうど自分たちの力を試す、また自分たちの力を集まってきている人々に見せることのできる良い機会が与えられた、チャンスが巡ってきたということだったんだと思います。つまり 弟子たちの心というのはですね、神様の方向を向いていなかったんです。いや、神様の方向を向いていないだけではなくて、彼らの心はですね、先ほども言いましたように、誰が一番偉いのか、誰が一番力があるのか、まあ、そういう虚栄心、優越感、また名誉への願望というものによって支配されていたのではないでしょうか。私はそこに弟子たちの不信仰というものがあったんだと思うんですね。またもう一つ重要なことがあります。それは、神様と真摯に向き合う信仰がないところでは、実は隣人に対する愛、慈しみも実はないということなんですね。ご存知のように、主イエス・キリストは多くの病人や体の不自由な人々をお癒しになりました。そのことが福音書の中にたくさん出てきますね。しかし、どんな時もイエス様は決して彼らを十把一からげに扱われたことはありませんでした。どんな人であっても主イエスは一人一人と向き合ってくださり、その人の声を聞き、その人の苦しみや痛みに共感し、そしてその人に触れてお癒しになりました。イエスがシモン・ペテロの家にお泊まりになった時、いろいろな病気で苦しむものを抱えている町の人々がですね、病人を連れてやってきた時、イエス様はどうなさったのか。その大勢の病人一人一人に手を置いて癒された、とルカによる福音書の4章40節では記されておりますね。一人一人と向き合って、一人一人に手を置いて癒されたというんです。イエス・キリストというお方は、一人一人の苦しみや痛みと向き合って、そして癒しを与え、助けを与えてくださった、そういうお方なんです。しかし、この時の弟子たちはどうであったのかということなんです。悪霊に疲れて苦しんでいる一人息子と、その父親に対して弟子たちはどのようにこの時向き合ったんでしょうか。彼らは一人一人、この一人息子、そしてその父親と真摯に向き合ったんでしょうか。で、どうもそうではなかったようなんですね。実はこの本日の箇所の並行箇所であります、マルコによる福音書の9章の14節のところを見ますと、この時弟子たちはですね、この息子から悪霊を追い出せなかったことに関して弟子たちと何か議論をしていたという記述があります。イエス様と3人の弟子が山から下ってこられるとですね、弟子たちが、残っていた弟子たちが律法学者と議論をしていたという記述があるんですね。で、こういう弟子たちの姿からはですね、まさに絶望の淵で助けを求めているこの父親とその一人息子への慈しみというものは感じられません。きっと弟子たちの頭の中ではですね、この一人息子から悪霊を追い出すことができなかった、失敗してしまった、そのことに対するこの律法学者たちへの言い訳、弁明ですね、そのことでもういっぱいだったと思います。律法学者はですね、弟子たちが失敗してしまったことによってきっと彼らを批判したんだと思います。できないではないか、インチキじゃないかと、何かそういうことを言ったんでしょう。だから失敗してしまった弟子たちはですね、律法学者たちと何か議論をしていたというわけなんですね。つまり弟子たちの心からはですね、神様への信頼だけではなくて、苦しんでいる隣人への慈しみも実は失われていたということなんです。もちろんそれはこの弟子たちのだけのことではないと思います。この場に居合わせた律法学者たちや 大勢の群衆たちにも言えることなんですね。戒律を守ることや奇跡を求めることだけに心を奪われ、一番大切な神様への愛と隣人への愛を失っていた人々の姿、そういう現実の姿、主イエス・キリストはこの時にですね、弟子たちも含めてそういう人々の姿の中に、信仰のない時代、よこしまな時代の現実というものを見られたのだと思います。どんなにこの宗教の力が強い時代であったとしても、またどんなに立派な宗教儀式というものが行われていたとしても、もし人々の心から真摯に神様と向き合う、そういう心が失われてしまっているならば、また真摯に隣人と向き合う慈しみの心というものが失われてしまっているならば、それは決して信仰のある時代だとは言えないんですね。決して信仰のある時代だとは言えません。それは例えば旧約聖書のホセア書6章6節のところでですね、ホセアが、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではないと、ホセア書で主が語られていることからも分かります。ナチスのヒトラーに抵抗して、殉教の死を遂げた、ボンヘファーという牧師がおります。ボンヘファーは獄中書簡の中で、次のように書いているんですね。ちょっと紹介いたします。我々がキリスト者であるということは、今日ではただ二つのことにおいてのみ成り立つのであろう。すなわち祈ることと人々の間で正義を行うことだ。祈ることと人々の間で正義を行うこと、このようにボンヘッファーは語っているわけなんですね。祈るということにおいて、私たちは神様と真摯に向き合います。また人々の間で正義を行うことにおいて、私たちは隣人と向き合うんです。私たちがさまざまな苦しみや困難を抱えた隣人と向き合って、隣人を愛していく、また隣人を虐げているこの世の罪の力、悪の力と戦っていくということ、そこに正義があるわけなんです。旧約聖書の御箇所6章8節のところをお開きになれる方はちょっと見ていただきたいと思うんですね。旧約聖書の1456ページのところです。旧約聖書の1456ページ、御箇所6章の8節ですね。1456ページ、旧約聖書の御箇所6章8節、ちょっと読んでみますのでお聞きください。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。このように言われております。ここに信仰があるんですね。そして私たちは主イエス・キリストがまさにこの信仰に生きてくださったということを知っております。イエスは誰よりも熱心に神に祈られました。そして貧しい者、苦しんでいる者、悲しんでいる者たちに対して誰よりも深い憐れみと慈しみを注がれ、愛と正義に生きてくださった。本日の箇所でもそうです。42節にあるように、主イエスはその後ですね、悪霊に疲れている息子と正面から向き合ってくださって、そして息子から悪霊を追い出すことによって、 慈しみを愛し正義を行ってくださったんです。新約聖書が記された時代も、そして今のこの私たちの時代もですね、まことの神を信頼せず弱い者や貧しい者たちへの憐れみが非常に薄い信仰のない時代です。横島な時代です。そして主イエスは本日の御言葉を通して、実は今の時代に生きる私たちの信仰、私たち自身の信仰を問うておられるということなんです。私たちキリスト者は、またキリストの教会は、主イエスキリストから多くの恵みと賜物を与えられて、そして福音を述べ伝え、悪霊に打ち勝つ権能を委託されて、この世に使わされております。しかし私たちは果たして、主から託されている、この権能と力というもの、本当に隣人を愛するために、弱い者や貧しい者、虐げられた者、悲しむ者たちを慈しむために、用いているでしょうか。彼ら一人一人と心から向き合い、関わっているでしょうか。そのことが今の時代に生きる私たちキリスト者にまた問われているのだと思います。私ども日本キリスト改革派協会の創立70周年記念宣言、福音に生きる教会の中の世に仕える教会という項目を見ますと、次のように告白されております。ちょっと読んでみますのでお聞きください。70周年宣言、福音に生きる教会の中の世に仕える教会です。十字架の福音に生きる教会は、自ら十字架の印を帯びつつ歩む、私たちは善をもって悪に打ち勝ち、主がしもべとなって世に仕えられたように、苦しむ人々と共に歩み、共にうめき、彼らのために取りなし祈る、愛をもって使える技ディアコニアは、福音に生きる教会の本質をなすからである。平和の福音に生きる教会は、思想、信条、宗教の違いを超えて、すべての人を尊び、この世における正義と平和の実現のために、彼らと共に働き、自ら進んで良き隣人となって世に仕える。私たちの教会はこのように告白をしております。私たちはここで告白しているように生きているでしょうか。私たちは先週の定期大会で平和の福音に生きる教会の宣言を採択いたしました。ですからこのことはますます私たちの教会に、そして私たち自身に問われてきます。世の中が世俗的であるか宗教的であるかは関係ありません。大切なことは、私たちがこの信仰に生きるということです。この福音に生きるということです。そのことが今私たちに問われております。ただ私たちは自らを顧みるとき、なかなかそのように生きることのできない自分自身の弱さにも気づかされます。そして主イエスから悔い改めを求められます。41節で主イエスは、いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか、とこうおっしゃいました。私の不信仰のゆえに、主イエスキリストがどれほど忍耐してくださっているのか、我慢してくださっているのか、私たちはそのことを思わずにはいられません。そして私たちは一人一人悔い改めなければなりません。そのことも私たちは本日の御言葉から受け止めていかなければならないわけなんです。けれども、先ほども言いましたように、イエスは42節にあるように、人々の不信仰を嘆きながらも この一人息子を癒してくださったんです。そして最後の43節を見ますと、人々は皆神の偉大さに心を打たれたと、こうあります。イエス・キリストは不信仰が支配する横島な時代の中にあっても、それでも忍耐し、私たちに愛を注ぎ、神の御業を表してくださいました。だからこそ人々はこの時、主イエス・キリストの御業を通して神の偉大さを見、心を打たれたんです。私は本日の御言葉がですね、なんと信仰のない横島な時代なのかというイエス様の嘆きで終わるのではなくて、この43節にありますように、人々は皆神の偉大さに心を打たれた、この言葉で終わっていることに大きな慰めと希望というものを強く感じました。現代はさまざまな意味で危機の時代であると言われます。正義と公平がないがしろにされている。今この時も悲惨な戦争によって多くの命が奪われている。まさに闇が支配する、そういう時代であるようにも私たちは感じます。また私たち自身の中にも多くの罪や闇があります。けれども主イエス・キリストはそうした不信仰の時代の中でも、また私たちの不信仰のただ中でも、私たちを愛し働いてくださっています。力ある神の御業をなし、暗闇の中で光を輝かせてくださっています。ここに私たちの希望があるんです。困難の中にあっても、この希望の中を終わりの日に至るまで、私たち主イエスキリストの弟子として信仰に生きるものでありたいと願います。お祈りいたしましょう。愛する天の神様、私たち人間の罪が、また不信仰が横島な時代を生み出しております。私たちの罪が神を愛し隣人を愛することから私たちを遠ざけております。しかしそれにもかかわらず、主イエス・キリストは忍耐し、私たちを愛し希望を与えてくださっています。どうか私たちもまた不信仰な時代、横島な時代の中にあっても、主の愛をしっかりと受け止め、慈しみを愛し正義を行うことによって、誠の信仰に生きることができますようにお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。